応援貢献夢の種応援貢献夢の種
皆さんおはようございます。オーケストラでつながろう、パーソナリティの内藤由美子です。この番組はオーケストラをキーワードに、音楽の話や楽器の話、指揮者目線で感じることなど、さまざまな話題を取り上げ、オーケストラやクラシック音楽をより身近に感じていただこうという番組です。今回はですね、直接音楽とは関係ないですけれど、音楽家はもう体力勝負です。その体力維持に私が毎週、週1でですね、ピラティスの、レッスンを受けているんですが、いつもお世話になっているピラティスインストラクターレイラさん、この後ご登場です。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それでは番組スタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局、札幌スタジオからお送りいたします。
夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。
はい、改めまして内藤由美子です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、今日はですね、私が日頃お世話になっておりますピラティスの先生です。ピラティスインストラクターレイラさんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、いつも私はですね、週一で苫小牧にあります、エイムピラティススタジオというところでレイラ先生にいつもご指導いただいてます。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、今回は先生にいろいろお話をお聞きしたいと思います。まず、レイラ先生、簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。
はい、はいはい、皆さんおはようございます。ピラティスインストラクターのレイラです。普段は苫小牧と札幌を行き来しながら、体を整えることの大切さだったり、ピラティスの楽しさをお伝えしています。趣味では登山をしていて、自然の中で過ごす時間を大切にしています。
はい、はい、ありがとうございます。いつもピラティスのレッスン前にタルマイ山に登っていらっしゃるっていうのは本当ですか。
あ、そうですね、
姉から聞いたんですけどウォームアップのために山に登ってからスタジオに出勤されるとかで。
そうですね、タルマイ山はやっぱり近いので、うんうんうん、レッスン前に登ってもありますし、うんうん、レッスン終わってから登る時もあります。どちらもあります、
はい、すごい。山の話をね、はい、この後ちょっとお聞きしようかと思ってるんですけれど、まずね、先生の、ね、とピラティスのね、はい、その出会いみたいな、どういうところからこうピラティスをこう知ってこうやり始めたんでしょう。
は
い、うん、
ですね、うん、実はすごく単純で、うん、結婚式に向けてのブライダル目的で、前撮りと結婚式のために、ただピラティスをしたら痩せるだろうっていう単純な感じから入っていったんですよ。
ドレス着れなくなったりしたら困ります
もんね。ドレスも着たいし、でピラティスをしたら痩せるっていう風に思っていたので、まだ何も学んでない時なので、うん、痩せるとも思っていたし、うんうん、あとコンプレックスで、こう足がすごくコンプレックスで、幼少期から
どういう風に
ですか。なんて言うんですかね、なんだろう、まっすぐな足じゃないっていうか、筋肉質な、なんかこう太い足が、いつまでも取れない。YouTube でその足痩せをしても別に取れない、他のところが痛くなる、 足を痩せたいのに違うところが痩せていくとか、う
ん
う
ん、なるほど、
なんか体の悩みが取れないし、うんうん、ピラティスをしたら、うん、足細くなるんじゃないみたいな、うんうん、
なるほどなるほど
感じから入りましたね、うん、
なるほど。それだいたいおいくついいですか、年齢を
聞いても。その時は28とかかな、
あぐらいから、じゃあそのピラティスというものを やってみようかなと、うんう
ん、はい、
はははは。それでどうでした、こう始めてみて。
始めてみて、うんうん、とやっぱり見た目じゃないところに気づき始めたというか、う
ん
う
ん、なるほど。
ピラティスって動き続けるので、うんうん、とりあえずもう自分に集中しなきゃいけないし、うん、自分の体が変わっていく、なんだろうな、足だけじゃなくて、うん、いろんなところに目が行くんですよね、うんうん、今日は呼吸がしやすいとか、はい、由美子さんもあると思うんですけど、
ありますね、はい、
なんかそういったところで、うん、なんか整えていく楽しさとか、うん、足だけじゃなくて、うん、なんかこう姿勢が良くなってきたとか、もともとすごい猫背だったんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、
猫背がなくなったねって家族に言われるようになって初めて、うんうんうん、あ、姿勢良くなったんだって思ったんですけど、そういうのがあって、うん、見た目だけじゃない何か心の豊かさにつながるものに気づいたんですよね。
はいはい、私もありますね。初めはこう注目してる部分が1箇所2箇所、うん、ああすごい今日腹筋使ったとか、なんかそういう1箇所のところから徐々にこう違う部分に意識がね、うんうん、行くっていうか、はい、今日はちょっと呼吸すごいなんか吸ってるつもりでもなかなかないなとかなんかこう分かりますね、はい、先生のおっしゃることが、うん、はい、じゃあそれをこう続けていかれて、はい、結局その、うん、結婚式はすべてうまくドレスも着れていい感じだったですか。
ドレス着れて、はい、で結婚式の時に自分が思い描いていた像、はい、ピラティスを始める前の、うん、自分はこうなってこうなってこうなる、うん、でこれで結婚式をするっていう目的があったんですけど、うん、それこそピラティスをしていくうちに、はい、そこじゃないなっていうことに気づくんですよ、
はいはい、
なんか細いがすべてじゃない、うん、それこそなんか、うん、今日もいい体で過ごせるっていうことに気づいてから、うんうんうん、まあ確かになんていうんですか、背中が綺麗になったりとか、うん、それこそちょっと猫背が良くなったりとか、うんうん、そういうのはまあ得れたんですけど、うん、その足をすごく細くしたいとか、うんうん、二の腕をもっと細くしたいみたいなところに行かなくても、うんうん、私は私でいい、今日これで幸せな結婚式を迎えられるっていうところに行けたのは、まあ、エステとかも大事だと思うんですけど、うんうん、ピラティスでしか得られなかったものだったなって思います。
なるほど、はい、その結婚式前のどれぐらい前からピラティスをそれされてたんですか。
う
ん、
それがですね、性格上、うん、エンジンがかかるのがすごく遅いんです。
そうなんですか。
計画的に、物事を計画的にっていうのがちょっと苦手で、うんうんうん、もうまずいみたいな時からようやく、はい、動き始めるので、はい、結婚式の半年前とか、
うん、あ、でも半年あったら結構
ですね。でも前撮りは1ヶ月前です、
うん、あ、なるほどなるほど。
そうです。今インストラクターになった自分が過去の自分に言うんだったら、うん、いや当たり前に変わらないだろうみたいな感じで、うん、もう言っちゃうと思うんですけど、うん、でもその1ヶ月でも、うん、意識できるところを教えてもらったりとか、うんうん、まあ、私の、先生がいるんですけど、うんうん、やっぱり気持ち的にも、うん、やっぱりそのトレーナーさんとの相性もあると思うんですけど、まあ うん、そのトレーナーさんに出会えたことで、うん、気持ちがまず前向きになったりとか、うん、じゃあ意識するところは、うん、胸開くとか、うん、呼吸しやすいようにっていうポイントを教えてもらったりとか、うんうん、じゃあ前撮りに向けてここは整えられるよねっていうところを集中的にやってもらったので、うんうん、はい、1ヶ月でも見え方は変わった、
うんうん、変わった、
試着した時より、う
ん、はいはいはい、
それは変化はありましたね。
なるほど、うん、やっぱりインストラクターさんのその伝え方とか、そうやり方とかもまあ確かに大きく影響しますよね、うん、はい、受ける方はね。そうですか。でそこから、まあ、そういうまずは結婚式のために、ね、はい、始めたそのピラティスが、 今度は自分が教える側、そのインストラクターになるという、うん、それも何か多分きっかけがないと
ね、
そこまでいかないと思うんですけど、何かやっぱりきっかけがあったんですか？
きっかけはもともとその幼稚園で働いてたので。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ。
幼稚園の先生だったんですか？
そうなんですよ。皆さんに驚かれるんですけど、もともとその札幌に行った時はずっと幼稚園で、もうその仕事が大好き、もう本当に天職だと思ってるんですけど、自分で。でもその結婚を機に苫小牧に移住することになって。
あ、それで苫小牧に。
そうなんですよ。
ご引っ越しだったんですね。
それで一回退職をしたのをきっかけに、自分の中でなんか第二の人生が始まったような気がして、じゃあ今なんかこうやりたいこと、挑戦してみたいことをやってみたいって思ったんですよ。
なるほど。
でその時にちょうど、まあ動き続けてきてる中で、体を動かし続けてきてる中で、もっとなんか知りたいなとか、深めてみたいなとか、この体だけじゃない心の豊かさにつながる、この魅力を伝えていく側になりたいって思ったんですよ。
はいはいはい。
もうこれはチャンスだみたいな。
なるほど。
って思ってインストラクターになりました。
はあ、そうなんですか。あの幼稚園の先生をされている時はずっとピラティスはレッスンを受け、続けてらっしゃった、はい、
そうですね。レッスンしても、を受けてる側でした、
じゃあ苫小牧にそのご結婚をされて、こう引っ越しをしなければいけないと、っていった時にそういう考えに、ピラティスのインストラクターをやってみようと。
うん、もう今だみたいな。
そうだったんですか、はい。それで実際にやっぱり、ね、受ける側と教える側、全然立場がまあ、ね、反対になるというか、一番最初にこうインストラクターになろうと思ってこう取り組んだ時に、なんかすっごい難しく、これは結構大変だなとか、なんか思われたことありましたか？
思いましたね。伝える難しさは、人それぞれ違うので、呼吸の仕方、胸にその呼吸を入れる入れ方、一つでさえ伝わりやすい方と、違う言葉が伝える、あの必要があるので、引き出しをいっぱい作らなきゃいけないし、こう体を動かすにあたってのそのキューイングっていうんですけど、こううまく伝えられるように、自分だけじゃなくて、やっぱりクライアントさんがいるので、クライアントさんの動きに合わせてを一緒にこう、セッションしていくっていうんですけど、やっぱそれを合わせるのが難しかったです。もう緊張しすぎて。
あー、なるほどね。
大変でした。
確かに。そのマンツーマンだったらね、まだ教える時あれですけど、私が受けてるそのグループレッスンとかだと、人数がやっぱり増えた時にどういうタイミングで声をかけるかとか、その一人一人やっぱりテンポも違うし、こう見る箇所がね、人数が増えればそれだけ増えるわけで、ああなるほど。じゃあそういうそのインストラクターになるための、訓練というか、そういう期間はどれぐらいあったんですか？
インストラ、なんか資格を取るまでに、どの団体もそうだと思うんですけど、時間を強いられるので。
何時間っていう。
あ、そうです、100時間とかいろいろあるんですけど、それを得ても終わっても、やっぱり実際にお客様と対面する、そのなんていうんですか、デビューする前の、
仮レッスンというか、先生になるための報酬というか、
ちょっとあの価格を、下げて、あのジュニアみたいな感じで、トレーナーになる前のジュニアトレーナーとして稼働した時も、何ヶ月かな、でもそれをこなしながらお客様と一緒にやって、並行みたいな感じだったので、自分の時間はありつつも、もう始まってるみたいな感じ。
そうですよね。現場でも教えながら学ぶみたいな感じですよね。なるほど。実際にそういうふうにこう少しずつお客様にこう会って教え始めて、いろんな気づきがもちろん あると思うんですけど、初めの頃の自分、今振り返ってどんな感じでしたか？
もう テンパってたと思います。
わかる。でも私も子供の前で普段音楽指導してるので、うん、まあ、初めはテンパってました。
もうテンパっていて、うん、なんか似てる幼稚園で働いてるその子供たちに伝えるっていう、うん、伝えるっていうことは一緒だから、うんうん、どこかは、うん、通ずるものがあると思ってたんですけど、はい、対大人になると、うんうん、なんか大人に伝えなきゃいけないっていうのが先行しちゃって、
あ、なるほど、
いつもの自分で入れなかったんですよ。あ、今はいつもの自分で入れるんですけど、はいはい、当時は、うんうん、あの先生の時の、うん、レイラ先生で行きたいのに行けない、うん、もどかしさの中にずっといましたね。もがいてましたね。
そうなんだ。そこで何かで何かのタイミングでこう吹っ切れたというか、 あれなんですか。
ありましたね、うん、それこそ今、エイムの苫小牧のエイムのスタジオのオーナーの、
はい、
セイヤさんに、
セイヤ先生、はい、
もっとこう気持ちを楽にした方がいいよっていうことをアドバイスいただいたりとか、うん、こう楽しむのは楽しもうとしてるとは思うけど、うんうんうん、対大人になりすぎてるから、うん、もっと気持ちはね、うん、せいやさんなので、うん、もっとあじゃあみたいな感じ
フランクな感じっていうか肩の力抜こうよみたいない
いよみたいな、まあ、その伝え方が、うん、独特ではあるんですけど、うんうん、その伝え方が、うんうん、その当時の自分にすごく染みたというか、う
ん、なるほど、
もうなんかああそっかみたいになれた、うんうんうん、もちろん札幌のスタジオ の、うん、オーナーにもすごくお世話になってるし、はい、うんうん、随時すごくいつもアドバイスもらってたし、うん、だけどそのせいやさん の、 そのフランクな感じで、うん、まあ、身振り手振り付きだったんですけど、うん、まあ、それが今でも頭に残ってるんですけど、うん、それがあって、うん、あそっかみたいな、
なるほどね、
対大人だけど、うん、緊張しすぎなくていいのかみたいな、
うんうんうんうん、
そこが変わり時だった気がします。
なるほど、うん、まあ、せいやさんね、私もせいや先生とレイラ先生とお二人に、ね、普段すごくお世話になっているので、はい、のそれぞれにいいところが終わりで本当にせいや先生もね楽しい先生なのですごい私からしたらお二人本当にいつもパワーをもらうんですけれど、
ありがとうございます。
はい、ちょっとここで、休憩を挟んで後半、はい、そのピラティスのね、はい、イベントの企画がありますので、はい、そちらのお話を伺いたいと思います。はい、はい、ちょっとブレイクです。夢の種レディオステーション、夢の種レディオステーション。オーケストラでつながろう、後半に参りたいと思います。今日はピラティスインストラクターのレイラさんをゲストにお迎えしております。後半もよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、これからその、ピラティススタジオで企画されている、まず200人ピラティス、そしてその後登山の企画、はい、ね、レイラさん登山が大好きということで、はい、その2つの企画についてお話伺いたいと思います。まず、200人ピラティスというね、この企画、7月12日の日曜日12時から13時グランドホテルニューオージー3階グランドホールですね、苫小牧ですね、はい、初めこの200という数字を見てびっくりし、
私も、
ね、びっくりしたんですけれど、はい、まあ、代表のね、今度せいや先生が、はい、企画されているんですけれど、レイラさん、これどんな感じになりそうですかね。
なんか私も、はい、未知の世界
ですね。私も本当にな
ので
未知です。
うん、オーナーのせいやさんは、うん、以前100人ピラティスをされているので、うんうん、まあ、その時の当時の話を伺ったりとか、うんうん、それこそ参加された方のお話を聞くと、やっぱりあの空間でしか味わえない、うんうん、やっぱり魅力があるっていうのは聞いてますし、うんうん、私も普段1対1、うん、6対1はあるけど、はい、うん、 大人数っていうのは本当に初めてなので、うんうん、多分あの会場にある高揚感みたいなのとかは多分すごいと思うし、うんうんうん、なんだろう、終わった後、うん、きっとなんか感動するんだろうなって思ってます、うんうん、
なるほどね。この200人であるピラティス、だいたいピラティスは私が普段受けているのはマシンピラティスっていうね、はい、機械を使ってピラティスをやるんですけれど、今回マットピラティスということで、ヨガマットだったり大きなバスタオル、ね、はい、だったりを持ってきてやりましょうという話だったんですけれど、はい、このマットピラティスって、うん、まあ、ピラティスをね、ご存じないリスナーの方もいるので、はい、ちょっとご説明していただいてもよろしいですか。
うん、まあ、マットピラティスは、うん、もう自分の体重を使って行う、うん、まあ、ピラティスになるので、うんうん、でもただそのマットピラティスってじゃあ難しいのとか、うんうん、なんかできないかもって思われがちなんですけど、うん、まあ、ピラティスの基礎、
基礎、う
ん、とは、まあ、言われてもいますし、うんうん、まあ、体一つで行えるので、
そうですね、
まあ、これを機に自宅でちょっとやってみようかなっていうこともできるし、うんうん、あと体をコントロールする力を一番養うことができるので、魅力はすごくあるかなと思います。
私も実はピラティス入門したのはマットからだったんですけど、うん、はい、オランダにいた時に始めたんですけど、特にこう何か準備しなきゃいけない、まあ、マットはもちろん、うん、はい、あった方がいいかと思うんですけど、そのやっぱり自分のこの体の重みでこうなんていうんですか、エクササイズをこうするっていうのは、うん、結構 手軽に始めれるって言ったらいいですけど
あ、でも、うん、本当にマシーン、例えば、うん、マシーンだと難しいじゃないですか、
はい、
お家に置くのか
準備がね、あんなでかい大きなの家に入れれないですからね
でもマットって本当に、はい、自分の体でできるので、うんうんうん、もちろんその小道具フロップスがあったりとかも、うん、まあ、するんですけど、うんうん、でも自分の体でできるのが一番すごいいいところかなと思うので、うんうん、マットあれば、うん、マットなかったらまあね、絨毯の上でもいいと思うんですけど、うんうん、
タオル引いてもいいですし、うん、はい、なるほどなるほど。私前に30人ぐらいのマットピラティスの企画ありましたね、はい、あれでレイラ先生とセイヤ先生お二人インストラクターで受けましたけど、はい、今回もああいう感じでお二人が動作をいろいろ見せてくださるんですかね。
そうですね、うん、今回は前半が、うん、私が少し、うん、レッスンさせていただく形で、うん、後半がセイヤさんというふうに2人で分けてるんですけど、
うん、そうなんですか。
でももう2人で1つみたいな感じで流れてはいるんですけど、うんうんうん、前半、うん、後半ですね、うんうん、なので私はその最初呼吸から入っていくみたいな感じですね。
あ、なるほどなるほど、分かりました。じゃあちょっとピラティスやってみようかなみたいな、このね200人ピラティスも行ってみたいかなって思う方々に、はい、ちょっとメッセージをいただいてもいいですか。
ぜひ、ですね、200人ピラティスですね、
うん、
200人ピラティスは200人一緒に行うイベントは、うん、もうない。
そうですよね、なんか私もこれ最初で最後かもしれない、ね、こんな大人数とかって。い
や本当に私自身もすごくワクワクしてるし、うん、まあ、緊張ももちろんあるんですけど、うんうん、まあ、普段のレッスンではなかなか味わえない、うんうん、一体感とかもあると思いますし、うんうん、まあ、ピラティスが初めての方でも参加しやすい内容を私たちも考えているので、うんうん、やってみたかったけど、うん、まあ、機会がきっかけがなかったっていう方にもぜひ参加していただきたいです。
う
ん
う
ん、
そうですね、
なのでたくさんの方と体を動かす楽しさを感じてもらえたら嬉しいです。
はい、はい、ありがとうございます。私もこれね参加する予定ですし、はい、自分の体とこう向き合うきっかけに、ね、うん、なっていただけたら嬉しいと思いますね。はい、はい、7月12日の日曜日12時から1時までです。苫小牧のグランドホテルニューオージで行います。参加費用は2500円で、お子様、小学生から高校生まで無料です。 ぜひ、はい、皆さんお越しください。はい、はい、そしてもう一つ登山企画があるという話で、はい、これはどんな企画でしょう？
あの、まあ、私自身登山がすごく好きで、うん、まあ、AM のお客様もまた登山してたのみたいな感じで声かけてくださるんですけど、うん、あの企画してほしいっていう声もいただいたりとか、うん、ありがたいことにあって、うんうん、この大好きな登山を、うん、あのそういうふうに言っていただけることって、うん、すごく嬉しいので、うん、ぜひそのスタジオで行きたいなって思っていて、うんうん、まあ、樽前山は初心者の方でも全然登れる、
うん、そうなんです
か？そうなんですよ、うんうん、山初心者でも登れる山なのに景色も良くて、うんうん、あの本当にあの道外からも来るぐらい、
あ、そうなんですか？
あの有名な手軽な山なんですよ。
山なんだ。
なのであのすちょっと今ね熊の問題があったりとかもして、うん、まあね、一人じゃちょっと不安っていう方も、うん、まあ、一緒に登れたらいいなって思うし、うんうん、まあ、もし荷物が重たくてちょっとってなるんだったら私がもう全部荷物持って、
うん、本当ですか？すごい
全然いけるので
今先生力持ちすごい
なのでぜひまだあの、うん、日程とかはこれから秋口かなってお話はしてるんですけど、
なるほど、
なのでぜひ、うんうん、お子さんも登ったりとかする山なので、あの家族でも来てほしいなって思うし、あのエイムのスタジオにじゃない方、
うんうん、
あの問わないので、
あ、誰でも
と思ってます。
そうなんですか、はい、じゃあその企画がまたあの詳細が分かったら、うん、
はい、
またこの番組で、ね、はい、お話できたらと思います、
はい、ありがとうございます、はい、
その登山 の、 あの魅力というか、はじいつぐらいから興味持たれてたんですか？
あ、興味は全然なかったんです。
なかったですか？あれ
旦那がすごく、
あ、ご主人、
あ、そうなんですよ。で最初本当に、うん、あの興味が全くなくて、でもそれこそピラティスをしているうちに、うん、自分の体、この整った体とかでどこまでいけるんだろうっていう、うん、
あ、なるほど、
意欲とか関心にこう、はい、広がっていったんですよね、ピラティスを。
わかりますね、私も うんうんうん、そんな感じです、
う
ん、
でそこからあの一緒に登るようになって、うん、でも一番のきっかけは、うん、朝日岳、
朝日岳、はい、
黒岳ってあるんですけど、はい、あそこで散泊した時にあそこって光が全く届かないんですよ、下の光が、なので星空だけなんですよ。
あ、なるほど、夜、
あ、夜で電気も消されちゃうので、うんうんうん、本当にヘッドライトしかないんですけど、はい、その時に見た時に地球の凄さとか、なんかこの山で過ごすこの非日常感がに感動して鳥肌立ったんですよね。
なるほど。
もうそれでなんだこれはってなって、そこからもう沼ですね。
なるほど、そこからこう虜になってしまったと。
虜ですね。うん、
じゃあもうその星空もう一生忘れられないみたいな。
忘れられないですね、もう本当に。
そうなんですか。
来月は長沼の北アルプス控えてるんですけど、
う
ん、去年初めて北アルプスに行って、
はい、
北アルプスもいっぱい山々がたくさんあるので、うんうん、今年は違う山に行くんですけど、
へー、すごい。やっぱり体力がつくとこう、うん、自分が動けるとなるとやっぱりこれやってみようかなっていう選択肢が増えますよね。
あ、本当にその通りです、
うん、私もそれをすごい思いましてピラティスを始めて、うん、はい、もう相当前昔よりは体力がついたので、はい、あれやってみたいな、これやってみたいながすごく出てきたので、はい、もうぜひ皆さんにね進めたいですよね、
はい、
はい、はい、ありがとうございます。そろそろお時間となりました。今日はピラティスインストラクターのレイラさんをお迎えいたしました。どうでした、レイラさん？
いや、あのラジオが夢だったので本当にとっても嬉しいです
よかったあの一回ね、今回だけではなく、はい、またその次2回目3回目とまたお待ちしておりますので、はい、
ぜひぜひ、
はい、ぜひあの登山の話とピラティスのね、はい、お話し続けて、またあの機会があれば教えてください。はい、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
それでは次回もまた土曜朝9時イエローチャンネルオーケストラでつながろうを通じてリスナーの皆様とつながりますように。お相手は内藤由美子でした。皆さんどうぞ良い週末をお過ごしください。さようなら。